選ぶことって大事なんすよね。私、輝きたいんです、ラジオ。トゥトゥトゥトゥ、トゥトゥトゥトゥ。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ギダマリです。いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで、私、輝きたいんです、ラジオ。いつも噛むな、ここ。私、輝きたいんです、ラジオ。わたかがラジオ。私、ギダマリがお送りしております。このラジオは、輝きたい人のために、私の経験などを通して何か少しでもそういう人の助けになれたらいいなと思って配信しております。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。選ぶことってすごい大事だなと、まあ最近特にね、気づいてるんですよね。っていう風に本題に入っていこうかな。どうしようかな。あれです、その前に、まあ、毎日ジム行ってるんですけど、ちょっとやっぱ体がね疲れ始めてきています。ていうか最近寝るのもいつも遅いし、ルームメイトともね、楽しくいろいろ本当にいいルームメイトたちで、私も高められるしね、素晴らしい人たちなんですわ。だから寝るの遅くなっちゃうんすわ。さっきもフォールガイズとか一緒に遊んでおりましたわ。っていう感じなんですけどね。っていう、まあ特に身にもなるのかわからない雑談はとりあえず置いといて、今日はまた一貫した努力の続きについてちょっと話していきたいと思います。ウィーということで、じゃあ今日もわたかがラジオスタート。はい、ということでですね、そうね、選ぶことってマジ大事だと思います。何でもいいので、もう A でも B でも何でもいいので、迷った時はね、悪いことといいことの選択はいいこと選んだらいいですけど、そのまあ大抵私たちが選ぶの迷う時っていいことといいことなんで、そのわからないじゃないですか。で、あとこう人生に絶望したり落ち込んだ時って本当に選べないんですよ。選ぶの大変なんですよ。私もこの人生頑張るのを、いいことを、いい方を選び続けるの大変だし、クリスチャンとしてね、神様に従うのを選び続けるのも本当に努力がいります。でも、私が知ってるのは、神様はですね、何にもしてないかったら、まあ、基本、たまに助けてくれる時もありますけど、基本、助けを与えてくれることはあんまりないですね。でも私たちが本当に小さな一歩でも、ちょっとでもいいからこう、選んで踏み出すときに、神様はたくさんそこに、助けを与えてくれるっていうのを私は知っています。で、本当に、でも神様は本当に優しい人で、本当に動けないとき、もう精神的にも無理なときとかは、何かしらかんかん、人とか、友達とか、あとアニメとか歌とか、まあ私はそういうのが多いですけど、なんかこう人とかもね、ふとなんか久しぶりの友達がメッセージくれたりとか、なんか急に家に訪問してくれたりとか、なんかそういうので、なんか励まされる。で、それでもうちょっと頑張ってみるかってなって、選べるようになるっていうことが、あるんですよね。そう。だからまずその選ぶ、その信じて選ぶ。わかんないときはもうとにかく何でもいいから、何もしないよりはとにかく行動したら神様、助けてくれるので、で、選ぶっていうのが本当に大事だっていうのを最近特に、感じてます。特に毎日ジム行って、そう、ジム行ってるのもジムだけじゃなくて、その運動のことだけじゃなくて、もうなんか運動しながらいろんなひらめきとか学びとかが、出てくるんですよね。で、いろんな過去の経験とかが繋がってきて、ああ、なるほど、みたいな、こういうことだったのか、みたいなね、いうふうに。だからやっぱ行動し続けるって大事ですね。そう、昨日も話しましたけど、それでそこでその一貫して、努力し続ける、一貫してやり続ける力っていうのに繋がってきますね。本当に何でもいいので、その本当にちょっとのことでもやり続けることが一番力だと思います。だから選んで、 とりあえずやり続ける、一貫して行動し続けるっていうことが大事だなと思います。で今日ルーメイトと話してて思い出したのが、まあ、これ聖書の話、旧約聖書の話なんですけど、ヨセフっていう人がいてですね、ヨセフの話っていうのがあって、ちょっとこれを紹介したいんですけども、まあ、ざっくり話すと、12人兄弟、ヤコブっていうお父さんがいて、で、その、子供が12人、まあ、いろいろ曲折あるけど、まあ、12人いるんですよね。で、その一番、下から2番目の子供にヨセフっているんですけど、そのヨセフはですね、お父さんからすごい気に入られて、まあ、周りの兄弟からすごい疎まれてたんですね。ひいきされやがって、みたいな感じで。いやね、大変ですよね。そんな、兄弟の中で、いや、大変だな。まあ、正直、その周りの兄弟の気持ちもわかるし、大変だなとは思うんですけど、で、その兄弟たちは、そのヨセフのことを殺そうとするんですよ。でも、まあ、殺すのはやめて、いろいろね、他の兄弟が殺すのは良くないとか言ったりして、で、殺すのはやめて、近くを取りかかった商人に、まあ、売るんですよね、ヨセフを。売っちゃって、で、お父さん、ヤコブには、まあ、なんか、獣に食われたと、嘘をついて、で、お父さん悲しむんですけど、で、大変じゃないですか。まずここで大変ですよ。めちゃめちゃ大変だと思います。細かい描写は書かれてないんですけど、ヤコブの心理描写はね、聖書にね、ですけども。いやー、で、その後に、ポテパルっていう人、これちょっと今パッと出てこないや。まあなんか、あれ、指揮官が何かだったのかな、あれ、もう一回読み返さないとちょっとちゃんと覚えてない。けども、のところに、まあ、召使い的な感じで、私の発言は正確じゃないと思うので、まあ、そこら辺はご了承ください。で、召使い的な感じで使えるんですけど、まあ、ヨセフは本当に神に従う人なので、まあ、祝福されて、まあ、すごい能力を発揮するんですよね。で、なんか、何でも、家のこと全部任されるんですよ、そのポテパルの。で、その奥さんに言い寄られて、で、一緒に寝なさいって何度も言われるんですけど、で、彼はそれを何度もノーって拒否するんですよね。でも、まあ、ある時、その拒否した時に、ポテパルのその妻ですね。妻が悪いんですけどね。全部ね。ね。ヨセフが自分にそういうことをしようとしてきたっていう嘘をついて、ヨセフは、牢獄に入れられちゃうんですよ。で、これまたじゃないですか。またですよ。一回兄弟たちも裏切れて、もう、そんな中でも、すごい頑張ったと思いますよ。神に従う。もう本当大変だったと思うし。でもまたそうやって、自分は悪いことしてない、いいことした結果、そういう風に、扱いを受けて。で、2年間ぐらい、牢屋に行ったのか、あ、違う、そこじゃないわ。で、牢屋の中で、このエジプトのパロ、聖書でパロって書いてるけど、多分ファラオのことかなって思うんですけど、そのエジプトの王の旧使役、召使いたちが、牢屋に入れられちゃって、で、その牢屋、同じ牢屋で、ヨセフはその人たちに会って、まあ、なんやかんや、これなんか全、細かく話してたら、なんか12分収まりそうにないから、なんやかんや会って、まあ、ヨセフは、その牢屋の中でも、そのね、神に従って、やってたので、まあ、牢屋のこと全部任されてたみたいで、で、まあ、パロの召使いたちにも、まあ、夢の解き明かしをするんですけどね、彼らが見た夢の意味を、解き明かして伝えて、まあ、で、それを、やったら、ぜひ、パロに、 あの、私、ヨセフの私のことも伝えて、この牢屋から出してくださいみたいな風に言うんですけど、その召使いを忘れちゃうんですよ。で、2年、聖書には2年後、2年ぐらい経った後に思い出して、あの、パロも夢を見て、で、その解き明かしが必要で、で、その、あ、そういえば召使いがいたのは、この同じ牢屋に2年前、こういう人がいましたっていうことで、ヨセフが来て、夢の解き明かしをして、でも彼もまだずっと神に従う人だったから本当に能力とかもあって、でパロに受け入れられて、まあ、エジプトのナンバー2になって、でそのうち飢饉が訪れて、でそのヤコブそのとか兄弟たちも困ってエジプトに食べ物をもらいに来て、でそこであの受け入れヨセフと会って、最初はあの身は明かさないんですけど、いろいろあってヨセフはあの、兄弟たちを許して、彼らを助けるっていう話なんですけど、もう時間ね、ちゃんと伝わってるかな。で、ここで私が言いたかったのは、そのヨセフは本当に一貫して、神様に従う決意、努力、そして選びをしている。で、その、もうこんなにね、何回も裏切られて、自分こん、いい選びを、努力をしてるのに、それでもこんな理不尽な目にあっても、彼はそれをめげずに、諦めずに、その一貫してやり続けた、神に一貫して従い続けたし、努力もやり続けたっていうところが、多分、あの、すごい私に刺さったんですよね。今日一貫する努力だなって、ヨセフとすごい通じるものがあるなって思ったんです。だから、一貫して行い続けることは本当に力になるっていうことを、私は伝えたいです。はい。ということで、全然話してたら全然終わりになっちゃう。もうまた残り20秒です。ちゃんと話伝わったかな。伝わってるといいんですけど、本当に私も一貫して努力することですごい強められてます。皆さんもぜひやってみてください。ということで、わたかがラジオギダマリがお送りしました。ではまた、じゃあねー。